三上公也の情報朝一。神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から23年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて、9月6日の木曜日と7日金曜日の2日間、神戸国際展示場で西日本最大級の産業総合展示会、国際フロンティア産業メッセが開催されました。ここでは神戸信用金庫も神戸信金ビジネスメッセを同時に開催し、地域経済の発展を目指す目的で地域の企業を紹介しました。そして優れた技術やサービスなどを提供できる企業や学校関係が出展しました。そのブースではそれぞれにこれからを見据えた取り組みが PR されました。今日はその中から神戸市西区にあります神戸市立工業高等専門学校専攻科2年の沢崎裕樹さんと1年の中井雄介さんに会場でお話を伺いました。それでは神戸市立高専の沢崎さんと中井さんにお話を伺います。まずは沢崎さん、
はい、
神戸市立高専、こちらの方ではどういったことを専攻されてるんですか？
僕はですね、機械システム工学専攻っていう形で、今はロボットの研究を主にやってますね、
はい
はい、例えば壁の森ロボットであったり、うん、四足歩行ロボットであったりっていうような、はい、そういう機械のハードの部分をやってます。
実際に今回の神戸信金ビジネスメッセでは、その天井からこうぶら下がったりとかっていう、はい、そういうデモンストレーションを、はい、やってます、されてますよね、
はいはい、シンク吸盤を使って、うん、天井に登るような、
あれも一つのロボットになるわけですね。
そうですね、まあ、ロボットっていう定義が結構、まあ、バラバラですけども、まあ、人間とそのアシストスーツみたいなものですね、人間の力を補助するっていうようなもので、まあ、ロボットっていうことかなとは思いますけど、はい、
将来はどういう分野で仕事をしたいと？
そうですね、僕も来年から就職で働くんですけど、はい、ロボットアームの関係の会社に、企業さんに行くことになってます、
はいはい、そうするとまさにその夢が、
そうですね、
そしてまた学んだことが活かせる職場につけるという、
はい、
就職の時っていうのはやはりいくつかの企業を選んだんですか？
そうですね、いろいろ迷いましたけど、まあ、そのすごいその分野でトップの会社さんだったんで、僕はまあそちらに、まあ、やっぱり強いところに行きたいなと思ったっていう気持ちはあります、はい、そういう感じです、はい、
さあ、そして中井さんは神戸市立高専でどんなことを専攻してるんですか？
佐々木さんと同じく機械科の方に所属してまして、はい、ロボットの、自分がメインでやってるのはそのロボットのアームの先端部分だったりとかっていうところを開発したりしてます。
そのアームの先端部分っていうのは、開発というのは具体的にはどこをどういじってるんですかね？
まあ、神戸高専の方で今回も展示させていただいている万能真空吸着グリッパっていうグリッパがあるんですけれど、はい、これがもうどんなものでも掴める吸盤ってこと で、うん、でこれを、まあ、どんなものでもって言ってもまだどうしても掴めないものっていうのがあるので、うん、はい、そういうのをどんどん掴めるようにするための、うん、なんですか、改良っていったことをしてます、うん、
はい、よくあのビルのね、工事現場なんかで、はい、あのガラスをはめるときに使ってるような機械の形ですよね。
そうですね、吸盤がそういったものなんですけれど、うん、はい、まあ それよりもさらにいろんなものが持てる吸盤ってことで、
う
ん、
はい、将来はその就職先とかはどんなふうに考えてますか？
まだ具体的には決めてないんですけれど、うん、やっぱりこういったものを作ったりとかしていく仕事に就きたいなと考えています。
で、中井さんはロボコンをやってた？
はい、はい、NHK ロボコンの方に、はいはいはいはい、高専の1年生から5年生までの5年間所属してました、
うん、はい、成績は？
成績ですか、大会の成績は一応最後の年に全国大会の方まで出場っていう形にはできました。
でも本番に向けてそのロボットにどこで何をさせるかっていうプログラミングから全て作り上げるわけですよね。あれ、
あ、そうですね、学生だけでも何もない状態からこうアイデアを考えてロボットを作ってプログラムしてって形で作りましたね、
うん、はい、そうですか。やっぱり難しいんでしょうね。
そうですね、うん、どうしても期限とかもあってそのもう毎日毎日夜遅くまで頑張って作りました、
うん、でもそうやって難しい研究開発をして一般の人たちはそれを便利に使うというのが、まあ、世の常というものだと思うんですが今回ちょっとそのデモンストレーションも含めてやっている、もう一度ちょっと澤崎さんにこのロボットについてね詳しくお話を伺いたいと思います、このどこにでもこう吸い付いてぶら下がれる、ね、ということはちょっと高いビルでもこう登っていけるというようなものなんですね。
実際に、はい、テレビに特集させていただいた時には、
はい、
韓国の140メートルぐらいのビルでしたっけ、
はい、200メートル
ぐらいのビルの140メートルぐらいまで登ったっていう実績も。200メ
ーターのビルの140メーターぐらいまでそのアームを持ってこう
だけで、まあ、実際やったのはプロのクライマーの方なんですけども、まあ、それぐらいの実力があるようなものですが、はい、
これだとそうすると、まあ、どこでも
そうですね、
まあ、言うたら雲男みたいに。
そうです、そうです。元々研究としては、
はい、
建築のところに人間が登ろうとしたらやっぱ足場を組まないといけないっていうような問題があるんですけども、はい、
うんうん、
その足場がなくて人間がその吸盤だけで登っていけるっていうようなものを目指して作ったのが、うん、開発したのがこの
アシストスーツになります。ざっくりとでいいんですけれども、はい、どういうシステムになってるんですか？
ざっくりと言いますと、
はい、
圧力の駆動源のポンプを、
はい、
乗せたユニットを腰に置いて、うん、
はい、
それでハンドル部分に、うん、その真空吸盤がついていて、はい、そのポンプから、真空が、吸盤に送られて、
うん、
それで壁を登っていくっていうようなシ
ステムです。要はこう吸い取る、
はい、
強力な吸い取り、掃除
機みたいなもんです、
はい、それがその吸盤みたいな部分になるわけですね、
送っているっていう感じ
です、はい、それがまあ左右、まあ、2つずつついてると
ベコベコって登
っていく、それで登っていくという、はい、でもずっと吸い付いたままだったらそれは1個は外す、
あ、そうです、そうです、
で
ま
た
吸い付く、
それを繰り返して
140m ぐらいに登れるという、
これ例えば
あ
と問題点というか改良点というのは
やっぱりこの人が背負ってやるのは、うん、まあ、危ないし、
はい、
まあ、重いし、うん、結構疲れるっていうような問題点はやっぱりあるんで、うん、
はい、
まあ、このアシストスーツの改良点としてはやっぱ人工筋肉っていうような、
うん、
まあ、人間の筋肉を補助するような、
はい、
要素を付け加えまして、
うん、
人間がもうちょっと楽に登れるようにしたりするっていうのが一つですね、
うん、
あともう一つはもう完全にロボットにしてしまう、もう人間が、うん、人間をアシストするんじゃなくて、うん、ロボットにこの吸盤を搭載して壁を登らせてしまうっていうような。
なるほど。
実際にそれも作ってますけど、そういう、ね、
そうすると、まあ、とにかく建築現場などでの、
そうですね、
利用、
はい、
というのを考え、
基本的に
ということですね。で、中井さんもそうするとあと残り1年この開発もうちょっと突き進めるわけですか？
はい、そうですね、アシストスーツの方はもっと人間が簡単に使えるような、うん、
はい、
たちにしていければなと思ってます、
うん、開発引き続き頑張ってください、
はい、
今朝どうもありがとうございました。まあとにかくね話聞いてて見たら一目瞭然という、あ、なるほどね、こう吸い付いて上がっていくんだなというのが分かるんですけれども、その
じゃあそうなるための技術っていうのは一体どうやってるのかっていうのはやはり彼らの頭の中に、
いやだから今ざっくりした説明していただいたでしょ、うん、聞いて注意深く聞いたんですけど、うん、半分もわからんかったごめんなさい、よかった賢い人材がいてくれてと、
はい、ロボット開発、ね、はい、いろいろとやってるようです。
神戸信用金庫お客様サポート部の清水です。優れた技術を持つ神戸信用金庫の取引先を多くの方に知っていただくため、国際産業フロンティアメッセに来場された方の誘導を行っております。将来的なビジネスチャンスを探す貴重な機会であり、有効な場となる神戸信金ビジネスメッセをどうぞご活用ください。
神戸信金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。